ちは、永峰彩です。今日はですね、私の、女性心理を私から学んでくださって、でそして、恋愛だけでなく人生を、肯定させてくれた、そういった正明さんをゲストにインタビューをしていきたいと思います。それでは正明さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっとね、私の方から正明さんの状況を、紹介していきたいんですけど、女性心理を知って1ヶ月にその5人の女性に告白されたっていう、結構驚異的な驚異的っていうんですかね、そういう状況になっていて、あと恋愛だけじゃなくて自分の職場の従業員との関係も良くなったっていうのもありますし、あと患者さんですね、患者さんの満足度っていうのも上がったっていうことで、恋愛だけじゃなくてその仕事の面でも大きな結果っていうのを出してくださってるっていうことで、今回じゃあその正明さんにどんなことがあったのかっていうことで、インタビューをさせてもらいたいと思います。
はい、
じゃあ正明さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、それではじゃあその私のね、その女性心理っていう前ことを知る前は、どういう状況だったかっていうことについてお聞きしていきたいんですけど、そんなに、友達がいないとかモテないとか、仕事がうまくいかないとかっていうわけでは特になくて、そんなに自分にね、改善すべき点があるっていう感じでは、なかったんだけれども、彼女との別れがきっかけでいろいろ考えるようになったっていう、そういったことがあったんですかね。
そうですね、本当に今までは結構友達も多かったですし、永峰先生おっしゃられたように、そんなにその職場とかでも人間関係が悪くなるとか、そういったことで悩むってことは少なかったようにも思うんですね。で、ただやっぱ少し繰り返ってみると、先生のプログラムをこう受ける前の自分を振り返ってみると、今まで何回かこう付き合いをさせて、女性とお付き合いをさせていただいてても、どちらかというと、こちらがお断りするというよりも、振られてしまうことの方が多かったように思うんですね。で、それって、今までは本当に仕方がないことやとか、縁がなかったとか、それはそれまでの女性やったんやっていう形で、自分を納得させてたんですけれども、本当に本当に無自覚に自分の良くないところっていうのに目をつむってたなっていうのが、先生のプラグラムを通して自覚できて良かったなと思ってます。
じゃあ彼女との別れがきっかけでっていう時に、そこからじゃあ永峰を知って、あれ実は、自分って断ることより断られることが多かったっていうのは、もしかしたらその自分の人間性だったりコミュニケーションっていうところをちょっと改善の余地があるのかなみたいに気づいていったっていう感じですかね。
そうですね。
そうですね。じゃあそれで私のその女性心理っていうものをこう知っていった、そういうふうに知っていろいろ実践していくっていう中で、いろいろ変わっていったっていうことなんですけど、さきさんの場合、私のそのブログとかで書いてるコメントですかね、で私自身が長峰、結構言い方がきついから、人に対して話しい雰囲気を作ってますよっていうふうに言っていたりだとか、日頃からね、私その女性っていうのは共感して本当丁寧にコミュニケーションするのが大事ですよっていう風に、実際の私のメールの返信だったりとかっていうのをにグッと来てくださって、女性たちにも丁寧にコミュニケーションするようになったっていうことなんですけど。
そうですね、もともと今までやっぱ先生のプログラムをこう受ける前は、女性に限らずやっぱりその自分中心の要件しか言わないようなメールとか LINE であったりとか、本当にそのコミュニケーションがすごく よく言えば合理的。よく言えば、そうですね。悪く言えば冷たいというか、短いメールだけで、そのコミュニケーションそのものを楽しむというよりかは、要件を伝達するっていうようなコミュニケーションを取ってたように思うんですね。で、こちらからとコミュニケーション楽しむとしても、自分がちょっと面白いことを言って笑かしてあげたらいいかなとか、
なるほど。
雰囲気が明るくなるような、なんかちょっと面白いことを言ったりとかっていうようなコミュニケーションが、本当に表層だけのね、雰囲気をこう取り繕うようなコミュニケーションが多かったように昔は思うんですけど、やっぱりその先生のプログラムを受けて、本当に今先生がおっしゃったように、女性に対してだけでなくても、男性に対しても、職場の仲間に対しても、お客さん、患者さんとか、医療関係なんですけれども、患者さんに対しても、ちょっとこう、明るく包み込むような、寄り添うような、ね、本当にそのコミュニケーションそのものを一つ一つ丁寧に、していったんですよね。相手の人がこう発した言葉の裏にある真理っていうのをしっかりと自分なりに咀嚼として共感するっていうのをしていくと、なんか不思議とこう、みんなも、ニコニコと寄ってきてくれたり、僕もそれが嬉しくてちょっと笑顔が増えていったりとかで、ちょっと本当に穏やかな、この表現が新しいかどうかわかんないですけど、こう、仏のようなというか、こう、寄
仏の
り
勝
添う
り。
というか、こう、そういうちょっとね、温かい雰囲気でコミュニケーションが皆さんと取れるようになってきたなっていうのが、すごく、もう、みんながこう、心穏やかに、過ごせてるというか、まあ僕がそうなだけなのかもわかんないですけど、多分まあ周りの人もそうなんやと思うんですけど、まあ、そういったコミュニケーションが取れるようになってきたなっていうのは、最近自覚してます、なんか。
本当そうですよね。よくその男性は、LINE とかね、会話とか、情報伝達の道具なんで、本当に要件しかね、伝えないんですけど、
そうです
女性は
ね。
ね、関わる、プロ、そのか、ね、一緒に話してること自体の瞬間瞬間が、本当に大事にしてるので、なんか
そ
そ
うで
の
す。
辺をね、寄り添ってあげるとすごくいいですし、まあ、それってね、女性だけじゃなくて、実は、その職場の人だったりね、まあ、患者さんとかそういう方も大事にすることにもなるっていう感じですよね。
そうですね。本当に、例えばこう、お店を、例えばご飯を女性と食べに行こうってなったとしても、まあ向こうの方が仮にお店ここ行きたいって言ってくれたら、あそこいいねっていうだけじゃなくて、やっぱりそこをこう調べてくれたことに対する感謝であったりとか、例えばそこがもしイタリアンやったら、僕もイタリアンのこういうところが好きでみたいな、こんなお話ができたらいいですねとか、ちょっとそこをちょっとこう、食事の風景を、ちょっと想像を一個膨らましてみて楽しい時間にしましょうね、みたいなことをこう、より丁寧に丁寧に深くコミュニケーションを取っていくと、やっぱり女性にしても、まあ今のはこれ女性のデートの話ですけれども、まあそういったことをこう、いろんな人とやっていくとね、本当に仲良く皆さんとできるのかなって、今はすごく実感してます。
なんか私感動してるんですけど、なんかすごい あれなんかで応用してどんどんって感じ。なんかそうですよね、本当に食事をね、相手の人がレストランと予約してくれたら、まあ、ありがとうって言うのは人って言うとは思うんですけど、じゃあそこまた想像するわけですよね。この人が多分グルナビとか、なんかいろんなものを、ね、使ったり、友達に聞いたりしてね、丁寧に選んでくれたと思うと。
多分その背景をね、想像するようにしてるんですよ。
なるほど。これ女性の側もそういうふうに、そこにグッとくるんですよね、男性の。
ああ、
男性がその高級なレストランを選んで、多分男性とかだと、そのレストラン、こんないいレストラン選んだから、やっぱ俺って惚れてもらえるだろうって思うかもしれないんですけど、実は、そのレストランを選ぶために、彼がどれだけの時間を、その会わない時に自分に費やしてくれただろうとか、だから結構、本当にここで大丈夫とか、いろいろ聞いてくれると、あ、この人ね、会えない時も私だけを、なんか考えてくれているんだみたいになるので、
女性に限らずお仕事でも、ね、本当にそうですよね。自分のところの診療所に来てくれたら、やっぱり来る前ってやっぱすごく勇気もいるでしょうし、いろんな医療機関の中から自分のところをこう選んでくれたりとか、勇気たりとかっていうので、やっぱり雨の日来てくれたりとかね、暑い中来てくれたりとかしたら、やっぱそういうところをこう拾って、患者さんに言ってあげると、言ってあげるって言い方はどうかわからないですけど、一言二言でも、ね、今日勇気いったと思いますわとか、雨の中ありがとうございますとかって、笑顔で言うとね、本当にこう、ぐっと信頼関係が、こう、詰められるというか、いいコミュニケーションができるような、先生のおかげでできるようになったなっていうふうに思います。
いや、でもすごいですね。私そんなお医者さんのとこ行きたいです。なんかもう先生って来て当たり前っていう感じ
そうなんです。そうなんです。僕も今までそうやったんですよ。どうされました？って聞きたいように思うんですけれども。なんか最初の本当に1分2分ぐらいでも、ね、本当にそういった声かけみたいなのが、たくさんの中からよう選んでくれましたねとかね。寒かったでしょうとかね、一言声かける中で。はい、でも気をつけて帰ってくださいね。必ず良くなりますからって、こう一言声かけるだけで、やっぱり全然本当に、先生のコミュニケーション能力の、講座を受けたおかげなんですけれども、なっていうのがすごく実感としてあります。
いや、なんかめっちゃ参考になりますとかに、自分がなんか私も使おうみたいなあれなんですけど、なんかそれってなんかね、ほんとすごいなっていうふうに思ってるんですけど、あとなんか本当に1ヶ月でね、こうに結構恋愛の悩みを持ってる方
あ、そ
多
う
く
です
て、
ね。
あ、
そうです
で、
ね。
まあ、もちろん本当なんかこれがすごいなと思ったのが、その女性心理をして、1ヶ月で5人の女性に告白されたって、なんか すごいなってのもあって、それでしかもなんかその中で、マッチングアプリで出会った方もいれば、まあ、紹介された方もいたっていう時に、ここが、面白いなと思ったのが、なんかマッチングアプリでその自己紹介に、ね、書いてる文章っていうのが、なんか他の男性、女性たちが言ってくれたのが、他の男性は自分中心の自己アピールだったけど、その正樹さんの場合は、なんか2人の関係をどういうふうにしたいかっていうことが書いてあったのがすごく良かったっていう。
そうですね。
そんな。
でも、全部、長峰先生のパクリって言ったらおかしいですね。まあ、習ったことをそのまんま書いてるだけなんですけれども、本当にね、自分がどんな、やっぱりその今までその彼女と別れた後に、先生のそのプログラムの中で、自分はどんな関係性を、どんな恋愛をしたか、どんな恋愛をしたいとか、どんな結婚をしたいのかっていうのを、こう、真摯にこう考えるワークがありまして、まあ、そのワークの中で本当に大事なのっていうのは、本当に関係性の作り方というか、二人のその歩み寄り方とか、まあ、そんなことをちょっと書いて、僕は本当にその、本当に安心して、こう、信頼できるというか、まあ安心して、その、協力し合える、相手の人と一緒にいる時間っていうのが自分の安全基地になるような、そんな関係を築きたいですみたいなことを書いたんですけれども。
あれ、なんかそれ私どっかで書いてますとか言って。
そうそう、そのまんまです。まあ、それがやっぱりすごく良かったっていう。
いや、でもそれすごくいいですね。なんか、いや、本当に私マッチングアプリ本当よく研究の材料として見てるんですけど、本当こんな言い方失礼、ろくな男性いなくて、そう、自己アピールですよね。自分はこんな趣味があります、 こんなことしたいですっていう、なんか自己中心的で、なんかそういう中にね、本当に、あなたと君とこういう風にしていきたいとかっていう、二人の歩み寄りみたいのがあると、全然光ると思うんですよ、本当に。だからそういうとこ出せるってすごいなっていう。
出せるというか、でも、本当に先生のプログラムで、今のは本当に、こういう文章を書けばっていう、表層のテクニック的なところやと思うんですけど、その生き方というか、そのコミュニケーションの仕方のその軸ができるっていう気が、先生のプログラムを通じて、自分の中でなんか軸ができたなっていうのがすごくありました。だね。
やっぱ実際に女性たちからも、なんか、5人ですから告白されて、やっぱいいところがすごくあるっていうことで、
そうですよね。
なんか、やっぱり、すごく丁寧だねとか、結構女性とかには言われるんですか？
それは、コミュニケーションがすごく丁寧とも言われますし。まさきさんは本当にカウンセラーのようだと言われたりとか、いや、まあ、カウンセラーの人に教わってるからなと思いながらね。っていうのは、本当に言われたりとかもしますしまあ、結局なんかその、今までその、なんかこう、女性の好みとして優しい人が好きっていうのを、口にしちゃうとすごくこう薄っぺらい感じするんですけれども、どこでも陳腐な言葉やと思うんですけれども、まあ、本当に自分にとって優しいって何やろうなっていうのをこう、いろいろ考える機会をこうプログラムではこう与えてくださるので、まあそれを自分なりに消化して出しているという感じですかね。
でもなんか言葉尻だけを抑えてるんじゃなくて、なんかそのね、奥深くにあるものもなんか丁寧に実践してるっていう感じが すごく。
丁寧にっていうのが、意識はしてますけれどもね。に対して。
そうですね。なんか、あと、これ私の興味本位なんですけど、なんか、で、5人の女性に告白されて、なんか、2人と、なんか、2人付き合っちゃないだけじゃないんですけど、まあ、自分に合った人を見つけるためにはね、なんか、っていう感じで、なんか、恋愛はどんな風に進展していきそうなのかなってことを最後に、余談かもしれないんですけど。
ね、賛否両論あると思いますし、ものすごくその、自分の中でも、こう、本当はね、一人に絞って邁進するのが一番理想的な形やと思うんですけれども、何もお互いこう知らない、こう、入り口の段階からこう、みんなをこう、ズバズバ切ってしまうっていうのに、すごく、なんかその、それはそれでなんか、なんか不誠実な気もするし、一緒に付き合うのも不誠実な気もするしって、こういろいろ自分の中で悩んだんですけれども、まあ最終的に自分の中で、まあその、まあ期間を、短い期間を決めて、この間に一度その付き合う前と付き合った後でちょっとわからないこともあると思うので、こちら、お付き合いしてから、ちょっと選んでいけたらいいなっていうふうには思ってるんですけれども。
そうですね。じゃあ、い、うーん、うん。なんか、じゃあ、
私
今、
ができる一番の どういう、まあ賛否両論あるかも、自分が一番できる一番の誠意です。
あ、いえ、でも大事なことだと思います。まあ、その、今、まあね、二人の方とお付き合いしてるっていうのも別に変な浮気心とかそういうことじゃなくて、本当にじっくりね、相手と期間限定で決めて関わって、なんか本当に合うパートナーを見つけていこうかなっていうことで、今、やってるっていうことですよ
そう
ね。なるほど。なんか本当に、まさきさんの話を聞いてると、なんか、恋愛だけじゃなくて、本当、その職場とかお客さんとの人間関係っていうコミュニケーションがね、こう深まってっていう、なんか人生全体がこう良い方向にっていう感じで、やっぱりね、これ、 聞いてくださってる方でも恋愛だけじゃなくて、なんか恋愛に悩んでる方ってやっぱり仕事の人間関係もうまくいってなかったり、実は家族との関係がとか、なかなかコミュニケーションがうまくできなくてっていう方も多いので、なんかそういう方のすごく励みになったなっていう感じがして、なんか良かったなっていうふうに思ってます。
ね、
うん。
結構コミュニケーションとか人の心っていうのにこう興味を持つようになって、先生のプログラムが終わってからも、まあ、ちょこちょこ本読んだりとか、他の情報を取ったりとか、他の人の話を聞いたりとか、まあね、そこに目を向けれるようになったっていうのは、すごく自分の中では至らないところが出てきたりとか、自分の指針が見つかったりとかっていうので、なんか人生がすごく豊かになったなっていう気はしますね。
なんかいいですね。なんか 感動みたいな。わかりました。じゃあなんか今日は正明さんにインタビューしてきました。今
はい、
日は、
ありがとうございます。
時間をくださってどうもありがとうございました。
いや、ありがとうございました。